髪を巻くことがある30の男、その1、うまく断ろうとするから断れない。下手に断ろうとすると断れる。うまく誘いを断ることはないか。こうしたことをあなたの一度は考えたことがあるのではないでしょうか。サークルの誘い、何事の勧誘、行きたくもないコンサートの誘い、こうもならない。こうした誘いや勧誘の嵐に一度は悩み、相手を傷つけない何事がないかを考えたことがあることでしょう。しかし、このうまく断りのうまくということがないらしい。ただでさえ、上手に断れない人が自分も相手も傷つけない完璧な断り方を考えるから、余計にうまく断れなくなってしまうのです。完璧な断り方を出したために完全に中途半端になってしまったということです。相手も自分も傷つけないような上手な断り方がないわけでもありません。相手の話の執行を賛成されることに話をひっくり返してこちらが優勢になったりすることでうまく断ることもあります。しかしそれはいかがやテクニックの問題です。口下手の人がいかがやテクニックを指してもうまく話せないため余計に断れなくなるのです。うまく断れない人ほどうまく断ることを考えないことです。シンプルに単純に断的に断ることに集中することです。話すのが上手でどこもあり頭の回転が早いなら最初から上手に断ることは意識しないでしょう。そういう人は最初からうまく断ることができています。うまい技術で決めてしまいます。しかしうまく断れないことで悩んでいるなら断りやテクニックに頼ることは余計に悪循環になってしまうのです。口下手の人は口下手の断り方を考えるべきです。うまく誘いを断れないことに悩んでいるならうまく断るという自覚から出しましょう。下手に断るというふうに考え方を変えましょう。相手を傷つけ落ち込ませるような下手な断り方の方が簡単で即効性があり効果的なのです。結果としてうまく断るようになるのです。髪をうまく断る30の男、その2、うまく断ろうとすればするほど言葉に詰まり。ただとしても自信がなくてもはっきり言葉に言葉を述べることです。言葉の言葉に遠回しな表現は不要です。相手を傷つけないような言葉をやる必要もありません。単純にストレートでいいのです。必要はありません。興味ありません。結構です。短い一言で十分に間に合います。最近ようやく片言の今度話せるようになった外国人のような話しかないでしょう。誘いを断れない人はうまい言い訳をつい考えてしまうのです。相手の気分を損ないようにこれぞという一言を考えます。うまい言い訳で相手の言葉を交わすことが上手に誘いを断る方法だと思っています。しかしそんな人に限ってうまい言葉に文句が思い浮かず、ただとしまいます。言葉でうまく断ろうとすると相手の言葉でうまく言い訳してしまうと意気込んでいます。うまく断ろうとするのではありません。断る時にはむしろ強く、あさり、簡単にしていなければなりません。ずるずるを傷つけたいからは不要です。相手はその気があるからと勘違いをしてしまいます。誘いを断ることがないというなら考えを一転して、うまく断らないようにしようと思えばいいのです。下手に断ればいいのです。相手の気分を損ねるような言い方をしようと思えば、断ることがたくさん思い浮かびます。みんな自分が嫌われることが怖いのです。嫌われることが怖いから相手の気分を損ねないような言い方をつい考えます。しかし、本当に断りたい時には相手の気分など考える必要はないのです。下手でもいいからはっきり断り。髪をうまく断る30のこと、その3、嫌われたくないから断らないので。そもそも無言です。なぜうまく誘いを断りたいという気持ちになるでしょうか。難しいものように思いますが、実際の理由はシンプルです。嫌われたくない気持ちがあるからです。誘いをうまく断れない人が悩んでいることを一点にしようや、まさにこのことにつきます。誘いをうまく断れずに悩んでいる人と人が嫌われることを恐れている人です。自分が嫌われることに怯えている人とのことは言えず、誘いをうまく断れません。相手を傷つけず、自分の印象を悪くしないように上手に誘いを断ろうとするから、逆にうまく断れなくなります。相手の悪いのではなく、自分を守りすぎているのです。嫌われて心になることが怖く、最初に嫌で圧倒的にでもあるのです。みんなにいい顔をして伝えたい、人気者になりたい、人気者だと思われたい。そういう考え方を持っていると、自分の気持ちを表現することができずに必要ない勧誘に引っかかってしまいます。勧誘をする人の問題があるのではなく、自分の内側に問題があると考えましょう。場合には相手の誘いより圧倒的になっている自分のことなのです。相手の場合、勧誘や誘いをうまく断れない人は人間関係にも悩んでいます。固定が同じだからです。人から嫌われたくない、自分がいい人だと思われたい。という考えを持っていると、正直でも自分の言いたいことを無くなくなります。相手の対応が良くなっているために、相手に合わせた行動とかに話を合わせたりと苦労することもあるからです。誘いをうまく断れるようになれば、正直でも悩みも一緒になくなります。嫌われたくないという根本的原因があれば、その一点を改善するだけで行動が全て変わるのです。嫌われてもいいと考える。髪をうまく断る30のこと、その4、誘いをうまく断る人と嫌われてもいいと考えている。髪や誘いをうまく断る人は共通して嫌われてもいいという強い意志を持っています。うまく断れないですが、優しい心を持っているのだと思われがちですが、実際は嫌です。嫌われてもいいと考えているから、結果としてうまく断ることができているのです。うまく断れない人は決まっていい顔をすることが良いことだと思っています。笑顔になりながら考えさせてください。親と相談しますと、傷つけないような遠回しな言い方をしています。この遠回しな言い方が相手に余計な期待を持たせてしまうのです。言い方が中途半端になっていると、相手はもしかしたら期待をしないさらに強く迫ってくるようになるのです。うまく断ろうとしたら、うまく断れないのです。うまく断ることは難しいことではありません。難しく考えることが余計にうまく断れなくなります。シンプルに単純に嫌われるような態度をすればいいのです。それは発言、態度、表情です。見込まないという雰囲気を体全体から出すことです。ここがうまく誘いを断れないならば一つの課題になるでしょう。今まで嫌われたくないと考えていた方に嫌われてもいいと考えるということは着々と正反対の考え方です。しかし実際の現実では嫌われてもいいと考えている人と誘いをうまく断ることができていることは確かです。断れる人の前で構いませんから最初の一歩として嫌われようという意識を持つことです。まずはここから始まります。嫌われる。髪をうまく断る30のこと、その後、余分な言葉は余計な一言。余分な言葉を口にしてしまうことは全くもって余計な一言です。余計な一言を言ってしまった場合に断れなくなるというケースは数多く存在します。特にうまく断れない人ほど断ることに必要ない言葉を付け加えています。多分嫌ないと思います。今は必要ないと思います。お金がなくてダメなんです。はっきり言えばいいものの余分なことが加わっています。多分いないと思いますと、多分こうすると、もしかしたら必要かもしれないですよねと相手は理解しています。今は必要ないと思いますと、今はという余分なことが、じゃあ、いつ必要になるかもしれないですねと思います。お金がなくてダメなんですという言い方をすれば、じゃあ、どうも来れば大丈夫ですと思います。多分今はお金がなくてという余分なことから、手が断りかねない相手に突き込まれてしまうのです。断るときは、そうすることが不要です。余分なことは余計なことです。つまらないことで断ってください。必要はありません。いません。結構です。これだけでいいのです。単純でシンプルなことだと相手には理解することができません。冷たい言い方に聞こえるでしょうが、嫌われることも責任ですから、できるだけ冷たい言い方をした方がいいのです。余分なことは言ってはいけません。シンプルに単純に言うことならなくなります。余分なことは言わないようにする。髪をうまく断る30のこと、勧誘や誘いを断るときは、とにかく初めが肝心だと思ってください。始めることが重要です。最初に曖昧な態度を取ってしまうと相手も突っ込んできますし、あなたも態度を変えにくくなります。最初の一歩が全てを決めてしまいます。第一印象は大きな力を持っています。人間関係でもそうですが、初めの第一印象が良ければ、後からもずっといい人という印象を持ってもらいます。初めて会う瞬間はあなたの印象を決める大切な瞬間です。相手がどんな人なのかわかりませんが、あなたのことをしっかり見ています。誘いのやすい人と思われば、その後も誘いのやすい人と信頼るようになります。何度もしつこくあなたを誘うようになるのです。いえ、結構ですと言っても、誘いのやすい人という初めの印象からその印象を覆すことは難しいのです。今はちょっと気分が乗っていないけど、また後からもう一度遠回せてしまいます。初めの印象同士を変えて既に勝負なのです。誘いや勧誘が近づいてはあなたはこれでもと愉快に冷たい態度になることです。しかし友人や新しい出会いでは第一印象は良ければ良いといいんですが、誘いや勧誘は第一印象は悪ければ悪いといいのです。誘いは乗ってくる印象同士で相手に入るかによってその後の態度が全く変わっていくからです。第一印象を冷たくする。勧誘をうまく断る30のこと、その7、目を合わせない方がうまく断れる。勧誘や誘いから生まれる時は目は絶対に合わせないことがポイントです。ただ目を合わせないだけで口に誘して必要ないいないというニュアンスは聞いてきます。目を合わせないことと冷たくは印象はありません。目は口ほどのものを言います。目を合わせてくれないと興味がないが問われます。興味のあることは踏み出せますが、興味のないことは踏み出せないことは非常に良くないことです。好きな人にはいつも良くない目を見せますが、大事な人の前では目を合わせたくはありません。誘いを上手に断ると言っても断るではなく、目を重要なポイントなのです。目を見るということは相手の話に興味があることを意味します。わざと線を出すことで相手に関心を訴えるのです。目を合わせて断ることは度胸が必要です。勇気も必要です。うまく断らない人と度胸も勇気もないことを想定していますが、逆に目を合わせずに断ることをお勧めします。普段は目を見て話してもいいのですが、あと誘いを断りたいときは目を見ない方が効果的なのです。目を合わせないようにする。髪をうまく断る30のこと、その8、口下手な人はむしろ誘いを断らない。話す必要はない。うまく誘いを断らない人はうまく断らないように言葉を考えるから言葉に詰まって話に向かいます。うまく一見な着地をさせたいと思い言葉を考えているのでしょうが、そんなことをしているから余計な話に乗せてしまうのです。喋りに自信がない人は喋りに良った断り方をしなければいいのです。対面して断ろうとすると逆に相手のものまま巻き込まれる場合があります。ここで実際に私がよく使っている誘いの断り方を紹介します。この方法はどんな口下手で話すことが苦手な人でも通じ実践できないことです。それでいて大変に強力な誘いの断り方です。それが無事です。これならどんなに喋りが苦手な人でも通じ身につけることができます。一切話す必要はないからです。何も言い返さなければいいからですから誰でも簡単に実践できます。むしろいつでもどうでもありませんが興味がないということでは超越に入れています。ただ相手の言葉に対して反応を全くせずその上に回らせなければ完璧です。まもなく相手はこれではダメだと諦めていきます。 しい場合、この虫という方法でどんな人や、アミューが 100% 以下ですことができています。実際に引っかかったこともありませんし、強力で即効性があります。もちろん、相手には冷たい印象を与えることになるでしょう。私も嫌われるような態度を取っていることは分かっています。相手は本当に嫌われていることでしょう。しかし、うっかり誘いに乗ってしまい、時間とお金が何度も出ることになれば、こうした方法も必要になるのです。返事をする際、面倒くさくされている時も使える強力な言葉ですから、ぜひ、あなたの生活もいたしましょう。もっとも簡単な方法であり、その上強力な誘いの言葉になるのです。喋りに自信がない人は喋らなければいいのです。喋りに自信がなければ無視をして断る。アミューを待つ断る30の方法。その9、街角のアミューは足を止めないこと。足を止めないということも、アミューや誘いをするための重要なポイントです。簡単ですから、すぐできます。街を歩いていて、目の前に何やら安定投資を持って、少しお時間よろしいですかと話しかけてくる人がいます。最近では、私のアミューを持って、アミューと分からないような話しかけて、アミューする手品が多くなっています。こうした手のアミューは決まって、少しでは終わりません。少しだけお時間のと言っておきながら話を引っ張られてしまい、ならないと話をされてしまいます。次は、頼んでもない話を次から次へとされます。いつの間にやら、商品の購入の話が飛んでいたり、他の部屋に連れて行ったりするか、入店の手続きとなっていたりします。ならば、強制的と終わるケースもあるようです。私の友人は安定というお答えいただいた方にお菓子をプレゼントしますということが流されていただきました。長い話に付き合わせ、一緒にいた私はずっと友人の安定の終わりまで椅子に座って待っていました。内心、自分は断っておいてよかったと思いました。ちょっとだけお時間のと言いながら20分以上も時間を取られてしまい、最後にちょっとしたお菓子をもらいました。ここで所有に記入された個人情報はどこへ行くのやら。そもそもこういうことに引っかかる原因は、話しかけられた時に足を止めてしまうことがいけないのです。足を止めた時点であなたの話に興味があります。話を聞かせてくださいと言っているようなものです。足を止めた途端、相手の一方的な話に寄せます。話しかけられても足を止めなければいいのです。どんなに口から喋りに自信がなくても足を止めないから誰でもできます。足を止めないで問い過ぎてしまうことは効果的なことがあるのです。街角のアミューは足を止めないようにする。アミューを待つ断る30の方法。その10、街で前の写真や石には手を出さないこと。街角の前の写真や石には一切手を出さない練習をしましょう。あなたのアミューに引っかかりやすい体質にしてしまい、広告の意思は禁制されてしまうからです。もしかしたら、お得な情報があるかもと思って、うっかり手を出してしまうと、心が緩んでしまいます。一度でも手を出してしまうと、また次も手を出してしまいます。もう一回くらいいいなら、何かあるかもと、心が緩んでしまうことになり、アミューに引っかかりやすい体質になってしまうのです。必要ないつまらない写真や石を両手で持つことになります。アミューに引っかかりにくい体質をすることです。そのためには、写真や石を回らない練習から始めましょう。時には、お得な情報が書かれた写真や石が刺されたかもしれない石を手にすることになるかもしれません。それでも、徹底的に回らないことです。回らないようにすることが簡単だからです。アミューや誘いに弱い人ほど、広告の意思をたくさん手にしています。写真をもらっておくなら、すぐ場所がなくて困ります。そうなら、最初から回らなければいいのです。広告の意思は自分の禁制をされてしまいます。石は、街で前の写真を最後に自分で買った写真を使うのが正しいです。広告の写真や石は回らないようにする。アミューを待つことある30の方法。その11、自主化上は自分だけ。みんなあなたのことは気にしていない。アミューに弱い人は発砲人という共通点があります。アミューについて引っかかってしまう人は誘いを断る相手になり、嫌な人だと思われたくないというようなことを考えています。つまり、人の目をとても気にしているのです。思考発砲家の人の目を気にして自分でコントロールする人生ではなく、他人にコントロールされる人生を歩んでいます。人からの印象をされたくないから、脳と断ることができずについて言い過ぎます。発砲人になり、そうして自分が悪になってしまうのです。では、なぜ発砲人になってしまうのでしょうか。それは孤独になることが怖いからです。私は中学生の頃、典型的な発砲人でした。先ほど書いた誘いを断る相手になり、自分は嫌な人だと思われるという話は、実は以前の私のことです。中学生の頃、友人から嫌われ、寂しい思いをすることが分かったため、他人の話に合わせ、みんなと同じことをしていました。嫌われることが分かったため、いつも人の顔色ばかりを伺っていたのです。私は私をコントロールしているのではなく、みんなに合わせ、私も合わせといった感じです。コントロールしているようで、実はコントロールされているような感じです。そのため自分でも自分のことがよくわからなくなり、いつも道を踏み外していました。ですが、ある天気が訪れます。みんな自分のことを気にしていない事実に気づくのです。自分のことを思っているのは、実は自分だけで、他の人は私のことを見ていなかったりします。例えば、修学旅行の写真です。修学旅行では衣装を揃って写真を撮る写真撮影がありますよね。みんなで撮った写真にしても、写真の中で注目している人物は自分の顔なんです。変に写っていないから、おかしく自分の写真の写り具合を気にします。大勢が写っている写真ではありますが、自分の顔しか見ていないし、気にしていないのです。他の人の写り具合を知らないんです。むしろ他の人の写り具合はいつも自分より良く見えます。実際、そう思っている人は自分だけでなく、みんなも同じなのです。他の人の同じように変に写っていないから、おかしく写っていないからと自分の顔を気にしています。他人の写り具合は負けているようです。少しでも自分の写真についてはあれば変な人だと思われる。もうダメだと思います。しかし、他の人は気もしていないし、いつでもなかったりします。みんな自分の写り具合を安定にしないのです。あなたもきっと同じことでしょう。嘘だと思うなら、みんなで一緒に撮った修学旅行の写真を撮りましょう。最初に人物は自分のはずです。一番注目し、気になる人物も自分のはずです。その上、他の人の写り具合が多少相手も気にしないはずです。自分のことではなく、人のことです。関係ないからです。それはあなたに必ず他の人も同じことなんです。みんな自分のことでした。注目しておらず、自分が慣れていると思っているのは自分だけだったりするのです。大きな勘違いを正確に思い込み、自分で自分の写真を見せていただいたからです。自分は見られていない事実に気づく。アミューを待つことある30の方法。その12、一度、広い経験をして、何にする。実際の経験と伝統になることはない。一度、痛いアミューに引っかかると、その反動で過ぎたら、極端に強くなります。同じ経験は二度経験したくないという意識が強くなるようになるからです。私は今、アミューにとても強い自信があります。どんなアミューさえ、あなたの自信があります。一度、広い経験をしたことがない、これでアミューは気になっているからです。これは、痛くてない思い出があります。今度は思い出したくもありませんが、ちょっとお話します。上等して、まだ間もないと、一人話をしていた私の部屋のタイムになりました。夜の7時頃です。なんだろうと思って、気になるのは分かったことがなかった。今思えば、これが全て始まりました。そこには、一人の笑いに参加して、こういうことを話し始めました。増水の調査です。この地の水は、両手で動くがないから、増水の提案があって、訪問しました。田舎から出てきた私は、確かに、東京の水は汚いという実感がすでにありました。東京の水は飲んですぐ塩素が流れているなと、味が分かってしまうことで、彼もまた重ねていました。そのせいもあって、彼のことをそのまま信じてしまいました。それも、この地の水は大変に汚れているということに、ピンと反応してしまい、つい彼を部屋の中に入れてしまいました。もっとも、情けない私の失敗の一つです。当然、ここからの営業トークが始まったんです。情けない話です。当然のごとく水が汚れているという話から始まり、いつの間にか、増水の販売の話になっていました。月々4000円でご利用いただけますと言われ、それならまあいいかと思いました。しかし、実際は月々4000円に支払いのものだったんです。計40万という数字を読んでも、ピンと来なくて、ただなく月々4000円の上昇したため、そのことが頭を回っていました。どの営業は話したや話の姿という一連でもない。あとはこの時の経験だ、プロは実は気をつけるようになりました。他の人も話に乗せられるのではないかと思います。気づかなかった人の様子を見たために、初めてのものがない40分に1時間になっていたのです。契約を交わしたと、後日これはまずいと気づいた私は、いろいろ調べて運用不正というものを利用しようとしました。これまた、運が悪いことに、当時ちょうど同年に聞いた私は、実家に帰っておいて、本当に契約書がありません。詳細を伝えるためには、契約書を見る必要があるのですが、契約書は東京のアパートに置いてきたまま。しかし、私は実家に帰っている。その上、運用を手続きしている人の同年に行ってお休みでした。そんなタイミングの悪さに、ちょうど確かに運用が有効であることが過ぎてしまったのです。この対応では、今思い出しても悔しくなりそうになります。それからです。私は、極端に勘誘は冷たくない、どれも、とにかく完全に離れるようになりました。ささいな勘誘でさえも、目を合わせず話も一切聞きません。勘誘で話しかけるために、あの時の出来事を思い出し、痛みを訴えてくるからです。金銭的にも精神的にも大きな痛みを一度経験すれば、それを前にして、その後、誰と変わるということがあります。後悔しても終わったことは仕方ない。授業料だと思う。そう考えるようにして、今はその時の経験を出すことにしています。勘誘で一度、広い経験をするのも悪くはありません。今回の知識ではなく、貴重な体験を通して、その痛みを知ると大きな勉強になるのです。一度、広い経験をして、何にする。勘誘を待つことある30の方法。その13、タイムがなってすぐ、ドアを開けてはいけない。タイムがなってすぐ、ドアを開けるのは相手にチャンスを与えてしまうことです。突然、ドアを開けるのではなく、まず覗き穴を通して相手を確認したのち、ドアを開けるようにしましょう。覗かなければ、ドアの信用権を聞き出します。ドアを開けなくても、声を出せば、ドアの向こうの相手と会話ができます。嫌なら必要はないかもしれませんが、都会に住んでいるのは正解の用事もあって、困ることはありません。自分で自分の守りを捨てておくことは、これからの人生では重要なことです。私が以前、勘誘に引っかかってしまった一番の原因は、まずドアを開けてしまったことでした。ドアを開けてしまった、イコール相手の話を聞いてしまうということになります。相手は勘誘のことです。先に話して、毎回話を載せてきますから、話をそのまま聞かないようにするのは、ドアを開けないです。ドアを開けては興味がない、必要がないということは理解できます。もし、ドアを開けてしまうと、話をさせるチャンスを与えてしまうことになり、相手の焦点を握ってしまう恐れがあるのです。今度、タイムがなっても、突然、ドアを開けないようにする。勘誘を待つことある30の方法。その14、一人暮らしの前の頃は、誘いを断る連携が悪くなっている。面白い話ですが、紹介させてください。勘誘や誘いに引っかかりやすい人の傾向についてです。私の見たところ、一人暮らしを始めた方の人は、勘誘に引っかかりやすいという傾向になります。もちろん、全員が全員というわけではありません。ただ、そういう傾向が強いということです。まず、私がそうでした。 知り合いでも勧誘に引っかかったという人は、浸透一人暮らしを始めたばかりの人が多いように見受けられます。特に一人暮らしを始めたばかりの女性は、勧誘や誘いの対象になりやすいようです。一人暮らしで寂しくなり、心が弱っているため、誘いを断りにくい状態になっています。また、帰ってくれる人がいないことも大きなポイントです。家族と一緒に暮らしていれば、必要ないから帰ってくれと、親の話に舞い込んできて、うまく断ってくれます。さすが、親の手にかかれば、勧誘や誘いは確かに金を受けてしまいます。しかし、一人暮らしでは全ての誘惑を自分の力で跳ねていかなければなりません。なぜ一人暮らしの人は誘いにやすいのかは問われていません。誘いは、なぜ断れないのかは相手に嫌われたくないからの一つとなります。なぜ、どんな勧誘や誘いを受けても、本人の反抗をされない限りでは成立しません。友人が少なく、あるいは家族から愛情が少ない人は誘われると嫌われたくないという心理が強くなります。はっきり言い合です。必要はありませんと言えないことをつい相手の気もない際のようにどうなしないかを教えてしまいます。じゃあ、話しかけてもと言ってしまい、ずるずる相手のペースに引き込まれます。私も一人暮らしを始めたのとは、確かに寂しいという状態になっていました。私も同じような経験があるため、その気持ちはよくわかります。一日中一人でいるために寂しく、私も嫌われたくないという心理がつい働いてしまったことが原因です。不要な話を聞いた方に面倒なことになってしまいます。特に一人暮らしの人は誘いの誘惑に気をつける。勧誘を待つことはある30の方法、その規模、7年の一人暮らしを経験している人は人に誘いに強い。勧誘や誘いに弱い人には一人暮らしをしてもらわない人が多いという話をしました。しかし、面白いことに勧誘や誘いに強い人も同じく一人暮らしを有効になります。弱い人と強い人に共通して一人暮らしを有効になることはおかしな話です。ただ、厳密に言えば一人暮らしを始めてもない人は弱く、7年の一人暮らしを経験している人は強いということです。一気に弱くなる人になって、ままない子は弱いのです。全てを自分でしなければならず、その他の力も十分についていません。しかし、ままなくすれば、増えていくと非常に強くなります。全てを自分で処理しなければならないからです。全ての経験も自分で経験できるため、その成長率の大きさは群を抜いています。親と一緒にいる時の生活は手当てをした状態でした。生活といってもたくさんの要素が集まっています。お風呂を洗う、掃除をする、洗濯をする、買い物をする、食事のメニューを考えてする、一日のスケジュールを組み立てる、入学手続き、銀行の手続きをする、訪問者の対応、これらは家族になりがしていると手当てしていることができました。自分がしなくても親が代わりにしてくれます。しかし、一人暮らしをすればこれらを全て自分で処理しなければなりません。最初は大変ですが、全ての自分が処理できるようになります。今まで家族分担された感謝や経験も全て自分が処理できるようになり、短期間で大きく成長できるのです。一人暮らしをすれば一人暮らしをすると、主な神の電話はどこから電話番号を教えてきたのか本当によく分かっています。今まで親と暮らしていた時は親が断ってくれていました。しかし、一人暮らしをすると、全て自分で処理しなければならない事実の力がついているのです。なぜ一人暮らしをしている人は、たくさんの経験を全て処理して経験しているため、力も強いのです。誘いを断る時は、コツやテクニックという話ではなく、たくさん経験してきているから、さらに断るのです。一人暮らしで力をする。神を待つことはある30の方法、その記録、言いにくい言葉を神を通して伝える。自分で直接断りにくい人は誰かに代わって断ってもらうという手もあります。自分で何度も何度も断ってもそれでも一向に誘いが来ない時は、もう話をすることさえ拒否してしまうのです。さすがに相手も嫌われたなと感じます。直接話ができなければ話を進めることができないからです。私は家族と一緒に暮らしていたと、しつこい勧誘の電話に流されたことがあります。何度断ってもまだ連絡をしているしつこい勧誘でした。何か良い方法はないものかと考え、親に代わって電話に断ってもらうようにしました。私はもう電話に出ないようにしたのです。電話に出ることを拒否した形で親に代わりに出てもらいます。すると、その後勧誘が止まりました。私が電話に出るとまだチャンスがあると相手の話を進めていきますが、私が電話に出なければ話を進めようがありません。誰かに代わりに断ってもらうことを積極的に活用しましょう。相手がない人、喋りにくい人、怖い人も同じです。自分が直接言うのはちょっと辛い人は誰かに代わりに伝えてもらうことも一つのです。自分なら話しにくいという人もいます。あえて仲のいい人に頼んで、どの前に断ってもらうことも有効なんです。自分なら誰かに断ってもらう。勧誘を待つことはある30の方法、その次なら、話しかけても踏み手はいけない。これいかがですか？話しかけて踏み手しまうことは興味があります。話を聞かせてくださいと言っていることと同じです。まあ、しかも、一種、チラシ番など勧誘する人はあなたの踏み手番をどのような言葉を語りかけているでしょう。そんな誘いを踏み手というのは、とにかく踏み手ないことに集中することです。踏み手ないだけで、相手でほとんどの勧誘を想像できます。ならば、手を握ったり肩を掴んだりして、無理やり踏み手をする人もいるようです。それでも踏み手ないようにしましょう。私が締め終わりでいると本当によく話しかけられます。割り切れの差し出したり、キャラクターがいないですかと話しかけられたりします。じゃあ、他の人たちはどう踏み切っているのかと、別の人を観察していると踏み切れている人と踏み切れません。完全な無視です。むしろ、みんな聞こえていないのだと思うこと、全く反応しないのです。こちらが反応すれば、相手も反応しなくなるのです。話しかけても踏み手ないようにする。勧誘を待つことはある30の方法、その時は、イエスものと答えてはいけない。興味がないと言うのです。興味がないとは、どんな誘いも期待できる学校のサークル勧誘、友人のサークルなど日常でも同じです。イエスと答えれば、イエスと答えたら何も返事を相手がしています。相手、車を持ちですか？あなた、はい、持っています。相手、ではこういうものはいかがでしょうか？ノート答えれば、ノート答えたら何も返事を相手がしています。相手、車を持ちですか？あなた、いいえ、持っていません。相手、ではこういうものはいかがでしょうか？イエスと答えような、ノート答えような、誘いのように話を上げて進めています。イエスと答えればいけないのです。一番よく答えたら、興味がないです。相手、車を持ちですか？あなた、興味ありません。相手、ではこういうものはいかがでしょうか？あなた、興味ありません。相手、それではこちらはどうですか？あなた、興味ありません。話の筋なら、多少おかしくてもかまいません。興味がないと主張していたら、相手の返しても仕方ないと感じ、いずれ諦めていきます。誘いのことを口に出されば話を進めていきます。イエスがイエスのための答え方を用意したり、ノーマルのための答え方をあらかじめ用意しています。イエスのための答えではいけないのです。イエスでもノーでもない、興味がないという答え方が一番適しているのです。興味がないと言ってんだけど答え。勧誘を待つことはある30の方法、その19、とにかく相手にしないこと。相手にすると非難が恐れることになる。しつこい勧誘はどれだけしつこくても、とにかく相手にしないことです。エネルギーさえも使わないことを相手にしない方が相手の愛情を差し上げます。相手にすると相手には何としても黒いやぞと闘争心内言と思います。黒きよと酸味のパワーが大きくなり、話がさらに粘着性のようにくっついてならなくなります。こんなことにエネルギーを使うことともったいないことはありません。興味のない人の興味のない話は興味ありませんで十分に大事できます。興味のないことにエネルギーを使うことはもったいないのことにつきるのです。とにかく相手にしないようにする。神を待つことはある30の方法、その10、断れば関係が悪い人は早く終わらせた方がいい。友人からの誘いは特に断りにくいのです。水下の神からの神なら関係のない人ですから、さらに断ります。街角の宿題や神の写真など初めて会う人の方が逆にとても断りやすいのです。しかし、自分と既に関係があり、とりわけ写真集からの誘いだとするわけにもなく、なかなか断りにくいのです。断るためにちょっとした勇気が必要です。断ればがっかりされる。嫌われる。もう誘ってくれないかもしれない。不安がだんだん強くなり、断りなくても断れなくなります。だからとはいえ、自分の気持ちに関して誘いに乗ったことで、やはり良いことはありません。友人から誘いに乗ったけど、いいことはなかったな。相手はどうした方が後から悪くなってしまいます。自分がやりたいかという理由で前に進んだわけではなく、友人から無理やりさせられたことはやる気も出てこないのです。なら初めからきちんと断ることです。どんな人でも誘いを受けていると、拒否経験をするのは自分です。あの人が何でも聞いてくれると思われてしまい、確実感が達してしまいます。もしそれが原因で泣けてしまいそうな人ならむしろさっさと言ってしまった方がいいのです。本当にあなたのことを笑っている人なら断っても変な傾向はありません。断ったらイラついてしまうような人は友人関係ではなく、ただ利用されているだけです。あなたが困っているにもかかわらず無理やり勧誘している人は友人ではありません。あなたの気持ちを考えず困るようなことをどんどん推し進めている人は自分のことしか考えていない人です。むしろ関係を持ってはいない人なのです。早めに切ってスッキリする方が本当に大切にして友人が最後に残っていきます。断っても嫌な顔をしない人は本当の友人です。人間関係が多ければ多いほどよいわけではありません。自分のことを本当に大切に思ってくれている人と関係を持つことが人間関係になるのです。誘いを断って本当の友人とだけ関係を持つ。勧誘を待つことはある30の方法、その11、あるから断りにくくなる。あらずして断ることができればいい。約束をして本人の目の前にやっぱりやめますとは言いないのです。相手の怒っている顔が見えるということを考えるだけで億劫になります。実際に本人の目の前にしたことで緊張や不安で心身にうまく断れなくなります。直接なって断ろうとするから無理なければその逆を考えてみましょう。あらずして断ることはないかと考えてみるのです。曖昧な態度で話が落ちるくらいなら少々上の方法でもはっきりした態度を見ることです。あるから断れない。あるいは断りにくければあらずして断ることができる方法をやればいいのです。第三者に断ってもらうことも一つのことです。特に口下手な人は他の人に手伝ってもらうことが現在がない。 親や先生といった大人の力なら話がすんなりということがあります。親や先生はそれだけ人生を仲間に入れるため、あなたが表現できないもやもやした気持ちを表現してくれます。また、手紙、メールで断ることができれば、そうでもありです。言葉でうまく表現できなければ、文字として表現すればいいのです。文字にして断ることが冷静になることができ、相手に対応することができるのです。だって、断ることができなければ、あらずに断ることができる方法を考える。神をうまく断る30の方法、その20に、嫌われることが正しい道の時もある。伝えるだけが道ではありません。嫌われることも時には正しい道となります。先輩からの誘いからとしかなくて、やはり後から悔やんでしまいます。抜け読むからは抜け出しにくく、だから時間とお金が無駄に飛んでいきます。やっぱり嫌だ。抜けてしまおう。先輩からの誘いを断ったり、一度誘拐したことを思い切って断ってしまおうと決断したりします。当然のことなら先輩からは嫌な顔をされ、嫌われることになるでしょう。しかし、時には正しい道の時もあるんです。学生時代の人の時は特にそれがポイントになることもあります。私は高校1年の時に体操部を辞めるという決断をしたことがあります。早くから大学受験に向けての勉強を本格的にしたくて、その中に体操部を辞めようと思ったのです。部活動に入るとそれだけ時間もかかります。特に夜遅くまで学校に残って練習をする部活をしていたため、その時間は大きな損失となりました。体操で大学で進学できればよかったのですが、できそうもないと言われました。それからは運動ではなく勉強で大学に進学しようと決意しました。突然辞めることになったため、当然先生や先輩からも必要になりました。それでも既に決意は固まっていたため、食いきりました。先生や先輩にしてみれば困った後輩だと思ったことでしょう。嫌われていたかもしれません。しかし、後になって考えるとその時の決断は間違っていなかったことに気づきます。長年に終わらせて、いつまでもだから部活をしていれば勉強をする時間が取れず、友達になっていたことでしょう。嫌われることが正しい道の時もあります。先輩や先生たちの言葉が必ずしも正しいわけではなく、自分の道は自分にしかわからないことなんです。嫌われる決断でも自分らしい道を進む。神をうまく断る30の方法、その13、断る時にいる顔は神の顔ではなく自分の顔よ。断ることは嫌われることと言っても過言ではありません。断る練習も嫌われる練習ということです。断る時にいる顔は神の顔ではなく自分の顔です。自分が嫌だと思えば単純に断ればいい。自分に素直になっていれば断ることは難しいことでもないのです。ただ素直に言い方を気にするだけです。しかし神の顔を失って気にしてしまったことは急に断りにくくなります。嫌われたくないという意識が働くからです。神の顔を見てしまったらいけないのです。人間ですからどうしても嫌われたくない意識が働いてしまいます。断る時にいる顔は常に自分の顔を考えることです。嫌だと自分が感じる時には青い顔になっています。元気ない表情になっています。その自分の顔に従って決断していけば自然と自分らしい道を選択することができるようになるのです。神の顔を気にしていると断ることも断れなくなってしまうのです。神の顔ではなく自分の顔を見て決める。神をうまく断る30の方法、その14、自分らしい方をしたいからという理由で断る。断るように練習しようというなら、がっかりさせる練習が一番です。一般的に断ることは、つまりがっかりさせることからです。断られて嬉しい人はいませんし、誘って断れば誰しもがっかりします。断り上手になろうというなら、嫌われ上手になろうということになるのです。嫌われることが怖い人に限って断ることになるのです。もし嫌われることが本当に怖くなれば、断ることは簡単になります。考え方を変えましょう。上手に断るようになろうと考えるなら、上手に嫌われるようになろうと考えればいいのです。ただ、相手に今までおっしゃるような嫌われ方をしているのではありません。自分は自分の道を行きますというような道を行く姿勢を見せて、それは仕方ないという意味で嫌われるのです。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度では相手が嫌われる場合には幾分軽くなります。あなたが嫌いだからやります、ということは言ったら確かに憎まれてしまいます。個性を大切にしたいから断らせていただきますという態度は嫌われる感情は嫌われるのです。自分を大切にしたい方をすればこうした言葉に変えられるようになります。自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取る。神をうまく断る30の方法、その15、気が済まないなと思ったときには断った方がいい。友人からの誘いの中には断っていいのかどうかわからないことがあります。良いようなあるようなという曖昧な気持ちのことです。私も時々選択に困ることを断っていいのかどうかわからない中途半端な状態のことがあります。断りできないことを言い過ぎたのかわからないもやもやした気持ちのことです。そういうときはいつも気が済むかどうかを最終的な基準にしてみるようにしています。つまりやる気になるかないかということです。これまでの人生経験ではやる気があることは相手うまくいくし、やる気ないことは相手うまくいかなかったからです。気持ちや感情は目は見えませんが、超大きな原動力になっています。気持ちがついてくると、やる気があることがうまくいくようになっており、やる気がなければうまくいく方が珍しい話です。その気がなければやめた方がいいのです。やる気があることがうまくいかなかったとしても、充実感があります。大好きなスポーツをしようとやる気になっている時は、勝っても負けても充実感があります。しかし、やる気がない今スポーツをすれば、たとえ勝ったとしても面白くありません。やる気があるかないか、気が済むかどうかが大きなポイントとなるのです。やる気がなければ断る。神をうまく断る30の方法、その16、自分の道を進む者とは断る者である。本来、自分の道は自分の力で切り開くものです。最初から切り開いているのではなく、自分で選択して決断し、前に進まなければいけません。こうした話は多くの成功哲学書の基本になっています。ここで話をしなくても、すでに僕らの本で耳にしたような言葉であることでしょう。耳にたくができることを何度も同じ話を読み込んでいただきます。私も何度も耳にしたことがあり、たくができています。しかし、そうした類の成功哲学書にはいつも大事な部分が出ています。それは断ることです。何かを選択しようとするとき、それ以外は切り捨てるということです。つまり、断ることを諦めることです。躊躇しなければならないときに躊躇する以外を切り捨てる必要があります。切り捨てないと、みんなに集中力を妨げます。不必要を切り捨てることができて、初めて一遍に集中ができるようになります。勉強するときは、手を抜けて音楽も取れます。同時に一緒にやろうとすると、気が散って集中できないからです。一回大学ならば、それ以外は切り捨てなし、誘いになっても断ります。自分のやりたい仕事ならば、必要な仕事とかに勉強したりします。ですが、同時にそれ以外の仕事や勉強には手を出さないということです。何かを選択するためには、断る者が必要です。手に入れるためには、何かを諦めること、手放すことが必要です。自分の道を進む者とは、断る者と同じ話です。断ることを皆さんのイメージで考えるのではなく、むしろポジティブに考えましょう。断ったおかげで集中できるようになるのです。手に入れるために必要なものは手放す。神をうまく断る30の方法、その17、やめるならできるだけ早く行動することがポイント。部活、会員、ライブなど、一度は入会してみたものをやっぱり一難と思ったら、できるだけ早くやめてしまうことです。早い方がやめやすいからです。あまり長く続けてしまうと、友人ができてしまい、どうにしたってやめにくくなります。雰囲気になってくると、まあいいかと、心が緩みやすくなるため、行動力が低下します。いつの間にか時間やお金が何度もできることになり、気づけば精神が終わっていた、なんということになります。早くやめることができた方が、早く次の行動をすることができるようになります。自分の腹が悪い、やっぱり考えが変わったというような行動は早ければ早くといい。どうやって今の方が自分にとって、誰でなく相手にとっても断りは受け入れやすいのです。やめならできるだけ早くやめてしまう。神をうまく断る30の方法、その18、重要点に入れるために断ろう。断るときは常にこうしたことを考えておけばあなたの選択の方針になります。断ることができればそれだけであなたの自由が手に入るからです。しかし断ることができなければあなたの自由がさらに奪われます。先輩からの恩に反応によってやりたくもない部活に無理やり誘拐されても面白くもない楽しくもありません。時間と自由が大きく奪われてしまい苦痛でしかなくなります。しかしせっかくの自分の人生を不自由にする必要はありません。先輩の恩の誘いが必ずしも正しい答えではありません。正しい答えは常に自分が一番よく知っています。自分のことが辛いが苦しいが面白くないつまらないと感じれば素直にやめた方がいいのです。その方が精神的に自由になるからです。苦痛に縛られることなく精神的に自由になればそれだけで幸せに一歩近づきます。断るということは性的で正直なことに聞こえるかもしれませんね。しかし実際はそうではありません。自分にとって有害なものを排除するための大切な行動の一つなんです。幸せは手に入れるだけではなく排除することでも手に入れられます。自分にとって不必要なもの、苦痛なことを不快になることを断って避けていくだけで幸せのものがなくなるのです。断って自由を手に入れる。神をうまく断る30の方法、その19、人一倍誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かなければいい。私は食べることが大好きです。食べることは単純に食欲を満たしているだけでなく精神的にも満たしています。落ち込んだ時や悩んでいる時など美味しいものを食べると元気になります。子供のようですね。何しろ三体欲の一つですが、美味しい食事は人間の幸せに欠かせないと思っています。特に外食好きですから、レストランは頻繁に利用しています。だからとはいえ、食欲のままに食べていると食べ過ぎてすぐ太ってしまいます。その上、栄養バランスが崩れてしまい、健康的ではありません。私は自分の食事をコントロールするために誘惑の多い場所は必要な時にあえて行かないようにしています。誘惑の多い場所へ行くと、つい流されてしまい、誘惑を生きることが大変だからです。元から誘惑がなければ誘惑に苦しむ必要もありません。食べたいけど食べ物が手元になればすんなり諦めることができます。最初から誘惑の少ない状態を作っておけば誘惑に負けてしまうこともないです。仕事を終えた時、一仕事を終えた時など、自分の望みの時までレストランで美味しい食事を注文するようにしています。誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かないようにする。神をうまく断る30の方法、その30、たくさんの世の中にようやく見つけた理想がある。何を断り何を受け入れればいいのか。こうした悩みを持っている人と本当のことを自分は何がしたいのか分かっていません。何のために何をすればいいのか分かっていないから何を断り何を受け入れればいいのかで苦しんでしまいます。私が学生だった頃、特に就職を考える形全部のことはいつも悩んでありました。今でこそこのようにやりたいことが見つけられていますが、ここに至るまでは色々とありました。 英語に手をつけたり、パソコンに手をつけたり、韓国語に手をつけたり、中国語に手をつけたりしていました。読書にしても、いろんなものを読み合わせては、次の分野で手をつけていました。結局何をしていいのかわからなかっただけです。目的がなかったら、闇雲に手をつけていただけたのでした。もがいていたのです。声をすれば何かが変わるかも。これが自分にやっているかもしれない。そういう小さな希望を持って次から次へと、試しては諦め、いろんなことに手をつけていました。迷子になっていたら、手配師匠の真実に裏切りをたくさん使っていたわけです。しかし、そうして、いろんなことを手配師匠に試していると、彼らは自分の中でやっているということになります。それが今の本当の私を見つけていたのでございました。たくさんの三日坊主を繰り返し、ようやく宝物を見つけたのでした。断ることは三日坊主を実行することに必要です。やってみた。でも、悪いことがあったら断る。これを何度も何度も繰り返して、だんだんパラに本当の自分と近づいていきます。頭の中で想像するだけではなく、実際に神を通して経験して初めて分かります。受け入れては断り、受け入れては断りを何度も繰り返していくことは、自分の見つけためにはなければならないことです。痛みの小さな場合に、こうした無駄なものに教えて、今は良かったと思っています。社会人になると、もうやめるには頼りません。仕事だけで一日の間が過ぎていきます。お金も時間もなく、もう自分探しのことではなくなります。断ることは、若い人にたくさん話しておかなければなりません。若い人の方が小さな痛みですに、自分には何が強いのか弱いのか、得意なのか、少しずつ上がっていくのです。断ることは、何度もなく、積極的に行動しては、断るという繰り返しによって、だんだん困難に自分に近づいていくのです。むしろ、断り上手になっておかないといけないのです。たくさん断って、本当の自分を見つける。神を待つ断る30の方法、まとめ、その1、うまく断るではなく、下手に断る。その2、下手でもいいから、はっきり断る。その3、嫌われてもいいと考える。その4、嫌われる。その5、余分なことは言わないようにする。その6、第一印象を冷たくする。その7、目を合わせないようにする。その8、喋りに自信がなければ、無視をして断る。その9、街角の神には足を止めないようにする。その10、広告品の写真や記事は回らないようにする。その11、自分は見られていない事実に気づく。その12、一度一人経験をして前にする。その13、一本のタイムになっても突然ではわからないようにする。その14、特に一人暮らしの人は誘いの誘惑に気をつける。その15、一人暮らしで力をつける。その16、自分がダメなら誰かに断ってもらう。その17、話しかけられても振り向かないようにする。その18、興味がないと言ってないで断る。その19、とにかく相手にしないようにする。その20、誘いを断って本当の友人とかで関係を持つ。その21、あって断ることができなければ、まず断ることができることを考える。その22、嫌われる決断でも自分らしい道を進む。その13、他人の顔ではなく自分の顔を見て決める。その14、自分らしく生きたいから断らせてくださいという態度を取る。その15、やる気なければ断る。その16、手に入れるために必要なものは手放す。その17、やめならできるだけ早くやめてしまう。その18、断って自由を手に入れる。その19、誘惑に弱い人は誘惑の多い場所へ行かないようにする。その30、たくさん断って本当の自分を見せる。